皆さんこんにちは。新東学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日からいよいよパウロ書簡に入ります。教科書マイア・パールマンの新約聖書概論、今回まであまり使いませんでしたが、今回からフル活用をしたいと思っております。で、この教科書の通り話してもですね、何の意味もないので、この教科書とは少し違ったというか、別の見方あるいは別の、アウトラインの取り方とか、そういうところをこちらから話して、そして皆さんがこの教科書とこのサブノート、私の授業を照らし合わせることによって、より多くの知識を得ることができるという、ステレオ方式の授業をしてみたいと思います。で、今日はローマ人への手紙とコリント人への手紙第1第2をお話しするわけですが、ローマ人への手紙というのは、書簡の中でも手紙、書簡というのは手紙のことなんですが、古い言い方ですがね、手紙の中でも一番、有名で、神学の大黒柱などとも言われておりますが、第1番目に出てるだけありまして、内容も非常に濃いところですね。で、神学者と言われる人は、必ず一度はここを通らなければならない、このローマ人の手紙をよく理解しなければならないと言われております。もちろんクリスチャンと言われる人たちも、すなわち皆さんもローマ人の手紙一度は読んで、そして仲介書などを片手にですね、この内容をしっかり理解するということは大変大切なことであります。それほど内容が濃いわけなんですが、なぜこのような手紙、このような内容の手紙が書かれるようになったのかと言いますと、15章の22節から見るとわかるんですが、聖書を開いてくださいね。15章の22節。そういうわけで私はあなた方のところに行くのを幾度も妨げられましたが、今はもうこの地方に私の働くべきところがなくなり、いましたし、またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを多年希望していましたのでということですね。イスパニアに行く途中にお宅に行きたいというようなことであります。16章の1節から見ますと、ケンクリアにある教会の執事で私たちの姉妹であるフィベをあなた方に推薦します。どうぞ生徒にふさわしい仕方で主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人ですというふうに書いてあるんですが、このケンクレア教会の執事フィベという女性、女執事ですが、この人にパウロが出会うわけですね。会ったところはケンクレア教会ではないところから見てすぐ近くのコリントであろうと伝承的に言われておりますが、このケンクレア教会、失礼、コリント教会で、ローマに行くこのフィベという女性に会うわけですね。今16章の最初の4面だように分かるように、フィベがローマに行って、そしてローマの教会に人たちに歓迎してくれるように頼んでおります。つまりフィベがローマに行くんだということですね。そして、このフィベに、彼はローマ訪問を考えておりましたので手紙をことづける、準備の手紙というか、内容は未知の信徒たちに正しい教理を教えたい、一刻も早く正しい教理を教えたいという気持ちで書いた内容でありますけれども、そういう執筆事情があるわけですね。前回使徒の働きの最後のところで勉強いたしましたが、第三伝道旅行の時にはもうパウロの心はすでにローマに飛んでおりました。一日も早くローマに行きたいというか、そこまでは切羽詰まった気持ちではありませんが、エルサレムで縛られ、先にはローマに行って、ローマに行くのではないかという予感をしておりましたね。その辺の気持ちがこのローマ人への手紙にも反映しているわけであります。で、書いた場所あるいは時期につきましては、第三伝道旅行の途中コリントで書いたのではないか。コリントで書いたということは、これは一種の伝承でありまして、正確には聖書に書いてないんですが、やはりケンクリア教会の執事フィベに会ったということからコリントであろうという考え方が強いようです。またなぜ第三であろうか、コリントには第二伝道旅行の時にも言っておりますが、なぜ第三であるかというと、先ほども少し読みましたが、もうこの地方に私の働くべきところがなくなったということ、そしてエルサレムに登らなければならないという言い方ですね。これは第二伝道旅行の時にはありえなかったことなんですね。第二伝道旅行の時にはエルサレムに登ってはおりませんから、 第三伝道旅行であろうということが分かります。そしてもう自分の働き場所がなくなったということから、もう回り尽くしたという考えですから、第二ではなく第三伝道旅行であるということが分かります。第三伝道旅行の途中、コリントで書いて、そしてそれをローマに行くケンクリアの執事フィベに手渡したということになりましたね。まあ、昔は郵便屋さんがおりませんので、手紙を出す場合にはそこの土地に行く商人やあるいは知り合いに手渡すというのが、これが常道でありました。まあ、手紙と言いましても今のような紙に書いて、割と薄っぺらいものでというわけではいけませんので、まあ、一番軽いパピルスに書いたとしても相当な量になります。このローマの16章まであるものになりますとね、相当でかいものですね。用紙なんかに書きますと、用紙といって言えども用紙にはじゃなくて容易には、持ち運びできないということになるわけですね。まあ、ですけれどもこれをフィベに託して、出したということです。まあ、パウロの手紙どれを見ましてもね、非常に長いですね。よくこんな長い手紙を書いたなと、私なんかはもう3行書いたらもう疲れてしまってすぐに、敬具かなんか書いても終わってしまうんですが、パウロと非常に忍耐強い人でありまして、長い長い手紙を書いてフィベに渡しました。まあ、なぜこの手紙を書いたのか、その目的は先ほど少し言いましたが、未知の教会に正しい救いの教理を教えるということではなかったでしょうかね。まあ、ローマ人の手紙の最初のところを見ますと、彼が切にローマに行きたがっているという思いが募っているというふうに書いてありますので、まあ、しかしローマの教会、誰かが行ってですね、使徒が行って建てたというふうには考えられません。ですから多分あちらこちらのアジアやエルサレム、イスラエルの教会で救われた人たちがローマに行ってそこに教会を建てた、あるいはローマから来たそういう人たちが自分たちの群れを作ったのがローマ教会でありますので、パウロにしてみれば彼らがどのような教理でどのような信仰を持っているのかということは非常に不安であったと思います。そして一日も早く正しい教理のもとに彼らが教えを受け、正しく信仰を持ってほしいという思いがあったのではないでしょうか。そこで目的のやはり第一番目は、未知の教会に正しい救いの教理を教えるということであります。もう一つはまあ当然のことでありますが、訪問の計画を知らせるということですね。まあ、いつ何時何分の汽車で着くなんてことは言えませんから、正確には書いてありませんが、一章のちょっと八節句あたりを見ますとね、まず第一に、あなた方すべてのために私はイエス・キリストによって私の感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に伝えられているからです。というようなことが、まあ、これは挨拶なんですが、10節、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っていますというんですね。何とか行きたい、ローマに行きたいという気持ちであります。まあ、そのような気持ち、あるいは計画というところまで行きませんが、行くであろうということを、まあ、伝えたわけですね。で、まあ、それは使徒行伝の28章、使徒の働きの28章のところで達成いたしましたので、あの28章のところで、彼がローマの途中まで来たときに、28章の15節ですね、私たちのことを聞いた兄弟たちはローマからアピオポロとトレスタベルネまで出迎えに来てくれたというんですね。やはりこの手紙は聞いていたのでしょうか。パウロがイタリア半島に来たということが分かったときに、ローマからですね、わざわざ何十キロ何百キロ離れたところまでローマ教会の人たちが迎えに来ておりました。手紙の威力というのはすごいものだなと思いますね。で、主題でありますが、これは信仰による義人であると、これはまあどの本を見てもそうなんですが、テキストの方には、最初のところに書いてありますが、人はどうして神の前に正しくありえようかという、これが一大問題であると。そして、この主題は信仰による義についての教えですね。信仰による義、まあ、信仰による義人と、まあ、信仰による義と言っていいですね。これが主題ですね。神を信じること、イエス・キリストを信じることによって人が神の前に正しいことを認められるんだということです。まあ、これは当然のことながら律法との比較ということになるわけですが、律法によらないんだ、信仰に、ただ信仰によって救われるんだという、あのハバックの御言葉を引用して、信仰による義ということをローマ人の手紙の中で切々と訴えております。郊外アウトラインを3つに分けることができますが、最初の序章と最後の結びを除いて3つに分けるんですが、1番目が教理的部分、2番目が民族的部分、あるいは国家的部分ですね、最後が実践的部分というふうに言います。まあ、テキストの方では教理的、時代設理的、実践的というふうになっておりますから、2番目が違っただけで、あとは同じなんですがね。 詳しい内容はこのテキストを読めばわかるので申し上げられませんが、今はですね、少し説明するならば、教理的部分は神の義の必要性ということがまず前半に参ります。これは人間が、全ての人間が罪を犯したという説明になるわけですね。そして3章の21節からのところは、今度はその義の必要性に対して神様がどのような形で義を与えられたか、それはイエス・キリストによるのである、律法によらないのだということ、それをアブラハムの霊とかイスラエル民族の霊を引きながら、話をしております。テキストの方ではこれを、清めとかそんな風に説明しておりますが、つまりこの最初の部分で、全ての人間に救いが必要で、そして神様がどのような形で救いを与えられたかということが分かるわけですね。そして2番目は民族的部分で、イスラエル民族と神の義の問題、すなわちイスラエル、国民イスラエルが、ずっと律法の関わりを通してですね、神様の前に、いかにじゃあ正しくあり得ただろうか、これ不可能であったということが結論としてあるわけですが、律法によってはあれだけの長い歴史を持つイスラエル人であるが、一度だに成功はしていないというようなことになるわけですね。そして最後は、では神の義をどのように適用するのかということで、実践的な部分、あなた方の体を聖なる清い生贄として捧げなさい、これこそ誠の礼拝ですというようなね、12章の最初にあれから始まりまして、義とされた者が果たしてじゃあどのように生きるべきかというようなことが書いてあります。このパウロ書簡の第1号ローマ人への手紙の特徴は、これがキリスト教神学の大黒柱であると、これを引っこ抜いたらみんな倒れてしまうというような、そんな感じの、書簡であります。以上がローマ人への手紙ですね。あまり細かいことは申し上げられませんので、テキストを照らし合い流せながらローマ人への手紙をもう一度読んでいただければ良いのではないでしょうか。で、2番目、コリント人への手紙ですが、コリント人への手紙第1の方ですね。実はこのコリント人への手紙第1の前にもう一つ手紙があったということが、5章の9節を見ると分かります。コリント人第1の手紙の、5章の9節に、私は前にあなた方に送った手紙でという表現が出てまいります。不均衡な者たちと交際しないように書きましたがというふうに続くんですが、前に手紙を書いてるんですね、コリントに。でもこれは聖書にはありません。この第一コリントが一番最初ですから、この前に手紙を書いているということがここからわかるわけですね。これは一種のミステリーでありますね。そのうち、出てきたら面白いなと思うんですが、でその失われた手紙の次にこの第一の手紙が書かれたということですが、なぜじゃあこのコリント人の第一の手紙、本当は第二なんですが書かれるようになったかというと、まず第一番目は、その事情はですね、クロエの家の者からの報告があったというんですね。これは1章の11節にあるんですが、実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされ、クロエという、カタカナですが、クロエの家の者から知らされました、あなた方の間に争いがあるそうでということですね。クロエの家、これはコリントに住んでいる人たちのこと、コリントに住んでいるコリント教会のある人たちのことでしょうけれども、その人たちからコリント教会の中のいろいろな問題を聞かされた、あるいは質問も浴びせられたと。で、それに対して答えをしようということになるわけですね。で、そしてもう一つの執筆上の背景は、コリント教会からの手紙に答えるということになります。これは7章の1節とか他にもいくつか書いてあるんですが、さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですがというふうにあります。つまり、コリント教会から当てられ、パウロに与えられた手紙、その手紙の質問に答えるというのがこのコリント人の第一の手紙の、目的でもあり、そういう背景を持って手紙が書かれたということになります。それを持ってきたのが16章の17節にあるんですが、ステパナとボルトナトとアカイコという人でありますね。で、どこでじゃあ書かれたか、いつ頃書かれたのか、これ第三伝道旅行中の途中エペソで書かれたものだと思われます。これは16章の8節の中に、しかし五旬節まではエペソに滞在するつもりですという表現が出ております。つまりこれを書いているときにはエペソにいるということになるわけですね。で、五旬節までエペソに滞在する、これ非常に長い滞在であるということがわかります。長い滞在をしたのは第二ではなくて第三の方でありますから、他にもいろいろ事情はもちろんありますけれども、理由はありますが、これは第三伝道旅行中の途中エペソで書いたものであると。ですからローマ人の手紙よりもこっちの方が前ということになります。時代的には古いものであるということもわかります。じゃあ目的は、混乱を強制し質問に答えるということですね。 まあ、これは混乱を強制するというのはクロエの者のからの報告とかコリント教会の手紙の中にこういう混乱があるというふうに書いてあったので、それを強制するために、そしてもう一つはそれぞれの質問に答えるために、混乱とは関わりないけれどもどうしたらよいんだろうかというような質問に答えるという、そういう目的を持って書かれております。公害アウトラインですが、2つに分けることができます。1章から6章までがクロエの家の者の報告に対する回答であり、党派問題とか不道徳について、あるいはクリスチャン同士が訴え合うという訴訟の問題、そして不貧困について、それをの問題について回答を出したり、あるいは間違いを正したりしております。7章から15章まではさっきのステバナとポルトナトと赤い子が持ってきたコリント教会からの手紙に答えるという形で、結婚問題、あるいは偶像に捧げたもの、偶像に捧げたものとはこれはお供えでございますですね、日本流に言うとね、お物販でありますが、お物販をどうするべきかという問題、それから礼拝について、礼拝での混乱が起こっているというので、それをどういうふうにするべきか、あるいは生産の混乱、先に来て葡萄酒をガボガボ飲んで酔っ払ってるやつがいるなんてね、そういうのをやめなさいとかですね、そういうことです。それから聖霊の賜物について、そして体の復活というようなことが、ここで書かれております。まあ、聖霊の賜物は愛の章に挟まれてね、12章14章に書いてありますが、これは非常に有名なところであります。で、まあ、特徴といたしましては、クリスチャンと教会の現実的、あるいは具体的な問題を細かく扱っているということですね。非常に現実的な問題、ローマ人の手紙は現実的な実践的な問題は12章以降でありましたけれども、コリントは全部ですね、まあ、教理というよりもこれほとんど実際問題の書簡でありました。で、以上がコリント第一の手紙なんですが、この第一と第二の間にももう一つ手紙があったということが、コリント第二の手紙の中を見るとわかるんですね。そこには前の手紙という表現が出ております。2章の中にあるんですが、あのような手紙を書くのは私が行くときに私を喜びを与えてくれるはずのうんぬんというふうに書いてあるんですが、あのような手紙、これはどういう手紙かという内容がその周りに書いてあるんですが、これはどう考えても第一とは合わないということになります。ですから第一と第二の間にもう一枚手紙があったはずであろうということになるわけですね。つまりコリント教会に当てられた手紙は4つあるということわけですね。第1番目と第3番目が失われていて、第2と第3番目が聖書として残されているということになります。で、失われた第2の手紙ということになるわけですが、まあ、最後の第4の手紙であるコリント人の手紙第2は、このローマ人の手紙とも違うし、コリント人の手紙とも大きく違います。これは非常に個人的な感情的な手紙です。なぜこれが書かれるようになったかといいますと、トロアスでテトスに会ってコリントの様子を知るつもりであったが叶わなかったということが、これは2章の12節13節にありますね。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいましたと。テトスという人は、この先クレテ島のクレテの教会の牧師になる人でありますけれども、この時多分コリントに行ってトロアスで、パウロに会って、パウロにコリントの様子を話すつもりであったはずでありますが、これ会えなかったのでパウロは非常に心情穏やかでなかったというようなことが、これは7章のところに書いてあります。7章、しかしその後今度はですね、テトスに会うわけです。今度はマケドニアに会うんですが、マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいましたって言うんですね。つまりマケドニアで、ピリピではないかと思いますが、ピリピで、トロアスに会って、そこで良い知らせを得たんですね。非常に悔い改めたという、コリント教会が変わった、リバイバルが起こったというようなことをテトスに聞いて、喜ぶわけです。そこで彼はもう一回じゃあ行こう、第3回目の訪問を計画したというふうに書いてありますね。13章ですが、13章の1節、私があなた方のところへ行くのはこれで3度目です。全ての事実は2人が3人の証人によって言うのというふうに書いてありますが、3度目の訪問の前に、この手紙を書きました。で、具体的な問題については混乱とかというようなことについては第一で書いておりました。 で第1と第2の間には非常に感情的な、まあ、悔い改めを迫る手紙を書いたと思われます。ですからもう残されているところはあまりないわけですが、で第2の手紙の内容は何かというと読めばわかるんですがね、パウロが思いのままありのままを吐露したと。吐露、まあ、吐く露と書きますが、それをすべてこう吐き出してことによってですね、まあ、自分の使徒権、自分は正当なクリスチャン、あ、クリスチャン失礼、十二弟子というかね、使徒であると、そしてまた、自分の自分はこんな苦しみを得たし、こんな賜物も得ているっていうようなことでね、もう自分のそのまあ、ありのままをすべてこう吐露してですね、第三の天にまで引き上げられたなんて非常に個人的な話もしております。なんでこんなことを書いたのかと、非常に分かりにくいところなんですが、これは私はですね、やはりお互い、まあ、最後の訪問になるかもしれないこのコリントの教会にですね、もうこれまでいろんなことがありました。しかし最終的に彼はですね、ここで和解を図り、また個人相互に理解を得てですね、まあ本当にお互い分かり合いたい、また自分のことも分かってもらいたいということで、この第2の手紙を書いたのではないかと思うんですね。まあ、お互いに理解を深め、まあ、壁を取り除き、縁を埋めてですね、互いに主のために用いられようではないかというようなことで、思い切って自分の今まで黙っていたようなことも全て書いたんじゃないかというふうに思うんですね。まあ、それが目的ではないかと思います。で、まあ、公害は制作不可能ですね。これ以上感情的な書物でありますので、こう順序だってないんです、全然ね。それで作れません。まあ、内容といたしましては、パウロの自己弁護ですね。自分の使徒としての、まあ、使徒性というかね、自分は他の弟子に劣っているものではない、また自分の伝道は他の者に劣るものではないというようなことを書いてあります。まあ、具体的な内容については、これはテキストを見ていただければ分かりますね。テキストの、第2コリントのところを見ていただければどんなことが書いてあるのかということが分かるし、まあ、もちろん当然、コリントビテの第2の手紙を読めば分かるわけでありますね。で、まあ、特徴といたしましては、これは非常に感情的な手紙であるというふうに言えます。珍しいですね、まあ、このコリントビテの手紙第2だけではないかと思いますが、非常に感情的な表現が多くなっております。まあ、以上がコリントビテの第2のコリントビテの手紙第2の話なんですが、今日の3つの手紙について大体のところ分かっていただけたでしょうか。まあ、執筆背景などを分かるということは非常に大切であります。次回はガラテヤ人の手紙とテサロニケ人の手紙を学びますので、両章を読んできていただきたいと思います。それでは今日はこの辺で、さようなら。